トークディクショナリーの時間です。
責任感、はい、朝やってて責任感を感じた。今その六ヶ所村との比較で言うとね、ファッションやっててその社会的な意味とかそういうのであんまり責任感を感じた記憶はないんですけど、ただあのもともとだいぶ前からですけど、そのエコロジーの問題、資源の問題とかそういうことで考えて、それには結構あのデザインの問題以前の問題で切りはずっとなってることたくさんあるんですよね。でファッションだけの問題かどうかわかんないですけど、流行の問題あるじゃない、
はい、
で人間ってやっぱりなんていうの、飽きっぽいし、はい、次々とやっぱり精神的にも変わるし、まあ、環境も変わるし、なんで変化していく中でファッションで生きていかなきゃいけないっていう宿命みたいなものもあるわけですよね、
はいはい、
だけどそのエコロジーの問題から言ったら、本当はもうどんどん破壊してるようなもんでしょ、
はいはい、
資源をたくさん使ってること自体もある面では破壊してるのと同じだし、
はい、
でゴミみたいになってしまう問題ってたくさんあるよね。例えば洋服でもね、我々は売ってるんで売れなかったらゴミになってしまうみたいな感覚、うんうん、これすごいある面で考えるとやっぱりその後ろ向きの考え方してるっていうことに対しては割と真剣に考えてる、
うんうん、
イタリアなんか割とほら再生物とかってこう、はい、ランクがあってこう生産こうやってるわけじゃないですか、はい、うん、でも日本って作る方にものすごく入っていくけど、その後の問題はあんまりそれほど強く感じてない、
うん、
でそういうこともあって、でデザインの問題も、まあ、これ僕の意見じゃないんですけど、私の知ってる人が言ったのには、例えば絶対に飽きないようなものってあるとすると、
はい、
それずっと着てるってことは結局あんまりこうなんていうの、消化してないっていう、消化じゃないな、
はい、
無駄にしてない、
はいはい、
っていうことにもなるんで、
はい、
そういうものの良さということに対してファッションの世界で認めるようなことがあってもいいのかなっていう意見をね、
うん、
僕はその話してる最中に人から聞いて、すごいなんかねこうその言葉がものすごい残っちゃったっていうのがあるんですよね、
うんうん、
だからデザインでもずっと長く着れるものと、
はい、
本当に価値があって取っておけるようなものはいいんですけど、はい、っていうのもあったりして、で捨てちゃうようなものはもしかして真剣に考えたら罪悪なのかなっていうような結論も出るかなと思っちゃったりして、
うん
うん、それはそのことだけはね割と真剣にこう心の中で問いかけてるのはちょっとあるんだよね。あとはもう本当に何も考えないで、はい、その時に思ってることしか今まではやってきた記憶ないんで、
うん、
ひどいことなのかなと思ってますけどね、
うん、
どうですか。
なんかファッションってやっぱりこう欲求の、人間の欲求の鏡みたいなものだと思うので、
うん
うん、やっぱり潜在意識レベルで人々がこう求めてるものをの供給だったりすると思うんですけど、今の男の人のファッション見てて思うのは、それと別に、なんかマズローっていう人いますよね、心理学者。マズローっていう人がその人間がこう成長していくとどう欲求が変わっていくかっていうことを書いた人がいて、最初はそのすごく個人的な欲求、例えばお金が欲しいとか女にモテたいとか成功したいとか、そういうところで始まった人間が一つそういう段階を一つ超えると、今度は何かもっと自分以外の大きなものだったり、例えば地域のことだったりとか環境のことだったり、そうやって人間が成長していくみたいな、その人間の欲求の状態をそういうふうに変えた人がいるんですけど、なんかそういうところに当てはめると、なんか今の特にメンズファッションとかっていうのはすごく男が持つある種のトラウマみたいなものの表現みたいなところがあって、例えばファッション誌をピッて開けた時に、何かちょっとこう心に傷を持ってるような男の人がこうハスに構えて、なんかちょっと暗い顔をしてこっちを向いてるっていうのがやっぱりすごくよくありがちなファッションの文脈なんですけど、でもそれはなぜそれが成立してるかっていうと、やっぱりよく買う人も何か あのそういう自分の内面的な何かトラウマみたいなものだったり、うん、男って特にやっぱりなんか
それは強いと思うよ。
強いですよね。
ものすごく不完全だしね、はい、女性に比べたらね、肉体的にも生理的にも全ての面で劣ってるよね、はい、確かに ね思考もね、
はいはい、うんうん、劣ってる反面何かこう
強いからあるね、
はい、うん、劣ってる反面女には分からない何かみたいなことにこだわっていたりとかして、だからやっぱり一般的に今の男の人たちが求めているのはそういうものであり、うん、なんかそれゆえになんかちょっとスカルみたいなものが好きだったりとか、うん、なんかロックンロールは二度死ぬじゃないですけど、今ちょうどもう二回目死んでるような感じがすごくしていて、はあ、なんか僕はなぜそう感じるかというと、僕は割と個人的にちょっとそういう部分が割とこの何年かでクリアになったところがあって、あっ、はい、なんかこう個人的な心の傷とか、なんかこう人間がこう育っていく上での何とも言えない暗い何かみたいなものを背負って、うん、何かこうそういうもののはけ口としての表現みたいなことを最初はやってたんですけど、うん、なんとなくもそれ出し切っちゃってこう自分が綺麗になっちゃった感があって、うんうんうん、そうなるとなんかやっぱり人間、じゃあ周りはどうなんだろうとか世の中どうなんだろうかっていう意識がいくんですけど、うん、でも反面やっぱりその現状はなかなかそうはなっていないところっていうのをすごく感じると、うん、やっぱりそのなんだろう、例えば自然食のレストラン行ったりとか、そういうすごく何か環境に配慮したようなお店とかに行っても、やっぱりいるのはほとんど女性、うん、まあ、
そうだよね。日本の場合特にそれが顕著に出てるよね。
そうですよね、うん、はあ、だこれからそういう男の人っていうのがどういうふうに意識が変わっていくのか、うん、はあ、だからできればなんか僕らが思うようないい方向に行ってほしいし、うん、なんか僕ら的にはそのまあ、ファッションなりものを作る上で何かそういう単純にも個人的なあのトラウマを癒すようなレベルじゃない何かを供給できるようなことがしたいけど、なかなか 今は消費者の人がそういう意識にはまだ慣れてないかなっていうところはすごく強く感じるギャップというか、一言で言うと、もうスカルはもううんざりかなっていう、
まあまあそれは絶対だよね。それとあのなんていうの、動物の世界と同じで生きてるものの、その相乗効果でいろいろとあるわけじゃないですか、はい、あの食のその連鎖の問題もそうだし、はい、だからそういう中で言うと男と女の役割、女の人に必要なんで男っているわけじゃないですか、はい、どっちかって言ったら、はい、子孫繁栄だって、
はい、
結局支えてるのは女性の方でっていうのがあって、
はい、
男は大体怠け者で、本来はね、
はい、
怠け者で、女性がちゃんときちっとした準備をして、
はい、
その中で子孫の繁栄だけを目的にほぼ生きてるような動物、
はいはい、
生物のね、
はい、
だからそれは人間いくらそのなんていうの、いろんなものが脳で備わってきても、究極やっぱり本能的にやっぱりあのそこから何の進歩もしてないっていうの
は、はいはい、
だからその辺で言うとやっぱり男はサイドの、はい、でもいなきゃ絶対にダメというところで、だから本当は例えば政治でも何でもね、
はい、
女性があのきちっとベースメントのところを全部やっておいて、
はい、
男はそれに関わるところだけ、はい、いや今逆じゃない、全てにおいて、うん、元々男の論理で作るから、
はい、
戦争も起きるし、
はい、
平和ぶっ壊れる、環境も破壊する、
はい、
いろんな問題が出てるんで、
はい、
これ制度を全部逆にしちゃえばね、
はい、
もっとなんていうのかな、どっちにしろ人間生きてること自体あのいいことかどうかっていうのは分かんないから、はい、それでもね長いこう時間的なさかなり出てくるのかなっていう気持ちものすごいしてんだよね。だから早く女性の首相がなって、
はい、
閣僚もあれだけ女性の方が多くて、
はい、
主要なところ
は
全部女性が抑えてしまう、
はい、
と、もしかしてもうちょっと男がなんとなくこう浮遊してこうね、でもそのでもなんかいられる。ファッションも結局なんとなくね、さっきそのスカルの問題もそうなんだけどさ、はい、やっぱりあでもね、もしかしたら戦争ってさものすごい現実的な残酷さでしょ、
はい、
でも男ってなんとなくやっぱりあの動物の本能が残ってると、やっぱりなんか戦いとか変なところに憧れる、
はいはい、
あの洋服にはミリタリー憧れるじゃないですか、でも軍隊のそのやることには憧れなくても、
うん、
そういうものがあるから やっぱりそういうところだけで消化する意味、
うん、
でファッションはもしかしたら人間の脳の中の悪い部分をある面こう消化してくれる役目、
うんうん、
みたいのも少しはあるかなという
ような気を、
うんうん、してるような感じですね。
だから本当に今の男の人たちがある時点でそういうスカルみたいなものにもどっかで満足しちゃうことで、
うん、
どっかで本当にそれで癒されて、
そう癒されてればね、
抜け落ちるのかもしれないし、
うんうん、
はあ、だその男 の精神性みたいなものがそうやって、まあ、変わっていく途上にある反面、やっぱりその今おっしゃったようにそういう男性原理みたいなもの自体がやっぱ女性原理の時代に変わっていく過渡期なのかなっていう、
なんとなくね気づってるんだけどやらないでしょまだ ね、世界中そんなにはね、だから多分と思ってるけどね、
うん、
なるかどうかは全然全く自信ないですけど、
はあ、
うん、男って僕なんかはそうだけど悪いことしっぱなしみたいなところ で、
ね、
で年取ったと同時にね少しやっぱり後悔もあるわけだよ、
はい、
変なことでね、だからそれで気づいて少しずつこうそういうのそぎ落としてああまあ消化されたのかなと思ってるけど、でいい加減なあれですよ本当にね、 あなたなんかやっぱりさそういうのを目の前にしてまだ若いからこれからっていうので、もうでもどっちかというともそういうことに対してあれだもんね、前から分かってるけど、気づいてんだよね、なんか知らないけどね、漠然としか分かんないですけどだってね前にちょっと話した時僕らものすごいめちゃくちゃなこう普段送ってきちゃったりしてるじゃない、全然それに対して、ね、拒否反応持ってんだよね、反面教師なんだかなんだか分かんないけど、じゃないと、だって飲んだくらいでぐっちゃぐちゃになるなんて絶対に やりたくないって言ってたもんね、ま、前ね、
あどっかでではですね、
ね、
その
多分今の人みんなそうなんじゃないかな、
多分個人を超えたなんかそういう潜在意識の中で
危険っていうなんかもう
そこも消化されちゃってるところがあるのかもしれないです
けど、消化してるのかもしれないんでね、もしかしてね、いろんな自分がやらないのを見ててたりしてね、なんか賢いなと思ってね、
僕はあのそもそもやっぱりその脳の話でいうと頭の中のおしゃべりが多くてすごく忙しかったりしてそういうストレスで、これはちょっといろんなところで言ってるんですけど、そのヨガを始めて、その結局ヨガが何かっていうと、そのいわゆる体の中にエネルギーみたいなものが作られるわけですけど、脳のおしゃべりが止むわけですよ。
あ、そうなんだ。
はい、一言で言うと、でそれは何かっていうと、そういう人間って、
迷いっていうこと？いろんなそういうおしゃべり。
考えとか概念とかですね。で、その、そもそも脳っていうもの自体がすごく男性的なものでだと思うんですよ、僕は。で、女性って本当はもうちょっと脳じゃないところ、よく女の人は子宮で考えるとかも言いますけど、本当はやっぱハートとかそういうレベルで、やっぱ 脳じゃない部分で考える力っていうのは女の人があると思っていて、で、僕はなんか、要はそのヨガによってそういう男ってその思考とか理論とか概念っていうのがすごく大事なものと思ってるけど、実はそれってすごく例えば意識みたいなものがある種の物質を持っていたとしたら、割と思考とか概念っていうのはすごく物質に近い、どちらかというとこう粗雑であの粗いものであって、実はもっとそれを超えたエネルギーみたいなものがあるっていうことに気づいたところから、だんだん脳のおしゃべりみたいなのが やんできて、それでちょっと自分自身が本当全てもう生活から何から全部完全にちょっと変わっちゃったっていう経験をしたので、なんかこう言うとあれなんですけど、なんか そうやって同じような感じでその男の人たちのそのいわゆるユング的に言うとその共同的な潜在意識みたいなものが、なんか僕の個人の何かがこうステージが変わったように、本当にこうステージが変わるっていうことがあるんだなって思ったので、なんで本当そのなんだろう、いろんな人の潜在意識レベルでそう変わると本当にこう時代が変わったりとか世の中が変わるっていうことがあるんだろうなっていうことをすごく感じて、でこれはたまたまちょっとその先ほど先生にも話したんですけど、アリゾナでインディアンの儀式を受けて、それまで僕インディアンの人たちが言うことってある種のおとぎ話みたいなことかと思ったんですよ。やったらあの動物の話が出てきたりとか、でも話を聞いた時にものすごくあの自分の中に入ってくるところがあって、で彼が何を言ったかっていうと、例えば 白人の人は例えば目の前にバッファローがいても白人はいつもおしゃべりに忙しいからずっとおしゃべりしてるだけでおしゃべりしてる中であバッファローだっていうだけでまたおしゃべりに戻って、うん、結局白人はおしゃべりばかりしてるから本当のバッファローの姿っていうのは決して見ることができないっていうことを言われて、それはおとぎ話的でありながら結局僕がさっきの話したことと全く一緒で、うん、要はそういう思考とか概念とかアイディアっていうものにとらわれてて、うん、物事の本質っていうのを全く見る力がないっていうことを言って、で結局あと白人っていうのはその先ほどの女性性の話でいうとやっぱ女性ってすごく物事を受け入れる能力っていうのがすごくあると思うんですけど、あの彼が言ったのは白人っていうのは物事を受け入れるっていうことが全くできない人間、例えば川で木の葉をパッて落とした時に木の葉が川の流れる前にこう流れていくのをずっと見つめるようなことが決してできない、だからあの受け入れることができないから白人は月にまで行っちゃったみたいなことを言ってて、まあ、あなるほどと、すごくこう面白かったんですけど、はあ、なんかそのやっぱ脳みたいなものっていうもの自体がすごく男性的で、男性的なものって何かっていうとやっぱ現状を何かしないと気が済まないというか、何というか、
聞いててね、僕思ったんですけど、あの、なんていうの、本当にあるべき自然の形だって、はい、そのバッファローの話でも川の問題でも、
はい、
もうごくごくあの自然の中のただの形じゃない、
はいはいは
いはい、だからそういう姿のまんまこう見れるようになったっていうこと、
うん、
まあ、あの、そのアリゾナっていうのはあのあれで先住民の人でしょ、
そうですね、はい、
だからそれはもう元々そういうところでずっと生活しててもう本能的に持ってるわけですよね、代々受け継いだ、
はいは
い
はい、
でもあの白人ってもうその自意識的なのよく分かんないけど、やっぱりそういう観念って、ま、全く理解の範囲を超えてるような感じ、うん、東洋人はもっとその精神的なものがあるから分かりやすい、うんような気するんだけどね、その最右翼っていうか、なんかそこに白人の人種的なそういうのがあって、ね、だからより、なんていうんですか、科学の問題でも何でも率先して作り上げたのはやっぱり白人社会じゃないですか、
うん、そうですよ ね、
ね、本当に必要かどうかって言ったら必要じゃない可能性だってあるしね、長生きするってこともね、今は薬で多分薬と環境とかいろんなの長生きしてるけど、果たして本当にいいかどうかもよく分かんないんじゃないかなと思うんだよね、本来持ってるその人の持ってる何かで大体のあれは決まってて、それを無理やりいろんな意味で、まあ、本人の努力もあるんだろうけど、こう伸ばしてて自然のその大きいこうリズムってほとんどもうめちゃくちゃに崩れちゃってる、だからそういう問題に対してなんかこうその僕が今のすごい興味あるっていうか面白いと思ったのは、本当にものを見てるから、もしその人の言うような姿勢で生活してたら、きっとあのもっと自然の中のものでしかないから無理なことしてない、何一つのような気するけどね。ただ僕から見ててやっぱりファッションって随分この20年でもないな、やっぱり15、6年ぐらいかな、やっぱり考え方変わってきたと思うんですよ。今のそのネイティブアメリカンの人たちの話もそうだけど、信國君がもしねそのままでこうデザインするとするじゃない、そういう人はそのままの形がいいって言って、でもそれはあくまでも信國君の中でもう完全に消化されて、究極でやっぱり新しいその情報の中でやっぱり寄り分けられて自分の中で残ってるものでしかあの表現しないから、多分影響いろんなものを受けながらね、今の精神的な問題でも影響を受けてても、究極なんかどっか知らない間に自分のこうやっていることがはっきりこう自分なりに必要なこととやらなきゃいけないことが整理必ずして出てくるような感じしてしょうがないんですよ。信國君だけじゃなくて今の若い人みんな共通してそういう面が昔の人に比べたら僕多分持ってると思いますよ、前の多分我々の世代の人ってあのすごく欲張ってるから、ただ欲張って反応していただけなんっていうところもあるんですよね。 それでもちろん気づきますよ、自分でやっててもね、僕も気づきはするんですけど、でもやることの行動の方が先行っちゃって、あの戦争するのと同じで、戦争しちゃってからあの考えるみたいな、そういうところはあのビジネスだったから別に被害はなかったと思うけど、ある面で言うとやっぱりかなりの面あの無駄なこともしてたし、害になることもしてたという意識は今ありますよ。だから変な大人的な感覚で言うと、よく言うじゃないですか、今の人も分かりすぎてるからつまらないとかってよく言うけど、僕はね逆なんですよ。すごく微妙だけどね、いろんなことやってるんですよ。でそれがねすごくあの強弱人によって全然違うから、すごくこうちゃんときちっとあの表現できてる人とできてない人でも、共通している言えることはやっぱり脳はそのある面そのいろんな作用をしているような感じは受けますけどね。
先生自体が時代の鏡というか、なんというか、
人間って裏表ほとんど50、50に善と悪は背中合わせ持ってるわけですよね、うん、どっちが出るかだけなんで、だからこっち知らないとこっちの良さが分かんない、確認できないから。
そのインディアンの彼が言ってました、善と悪が絶対両方ないといけない。
そうでしょ、
それもいいバランスでないとおかしなことになってく
るね。そう、絶対ね片側だけでいるとしたらやっぱりねおかしくなると思いますよ。狂気の世界かもしれない、もしかしたら。
これちょっとオカルトっぽい話かもしれないんですけど、いわゆるチャクラって言われるものありますよね。あれはあのお尻の方から頭の方まで7つあるって言われるんですけど、いわゆる一つ一つがいろんな、さっき僕が言ったその人間の欲求段階がだんだん上がっていくにつれ上に行くように、例えば一番下のチャクラっていうのはすごく人間の根源的なこう生きたいっていうエネルギーだったりとか、でもう一個上がるとそれが例えばセックスに近いような異性を求めたりとか、でそれがだんだんこうだんだん共感の方に変わっていって愛みたいなものになって、最後は神を求めるようなものになっていくんですけど、これを全部あの音楽に当てはめたチャートみたいなのを作ってた人がいて、それ見て面白いなと思ったのは、そのセックスのところ、そのかなり下の方のエネルギーなんですけど、そこに当てはまるジャンルっていうのが、ある人が言うにはヒップホップと演歌だっていうんですよ。
当たってる
ね、はあ、先ほどのエルビスなんか の, そのロックロールもそうですけど、やっぱりそういうものをこう、うん、なんかこう体現していて、で何かやっぱどっかヨーロッパ的な文化っていうのはいつももうちょっとこう意識が高かったりだとか、なんかそういうところがあるんじゃないかなっていう気がしていて、で最近すごく面白いなと思ったのがビースティーボーイズのマイク・ディーがすごくヨガにハマってるっていう話があって、うん、で彼のインタビューとか読んで、だから多分彼もすごくビースティーボーイズでビーボーイですごくそういうなんていうんですか、ある種セックスに近いエネルギーの中にいて、特に彼はあと割とやり手のビジネスマンみたいな側面もある人だったのが、どっかで急にすごくそういうなんかスピリチュアルな人間にこう転化するっていうのを見てて、すごく面白いなと思ったんですけど、
今日の野井君のファッションとか最近の写真とか見ると、さっきのネイティブアメリカンの話のような意識に
分かりますよね。
ファッションがもうそれを物語ってますよね。
だから何の違和感もない、さっきの話とね、
うん、そういうのが本当のまあ、あるべき姿のファッション、
うん、
あの外見で人を見ちゃいけないけど、うん、外見で人が分かっちゃうっていうのも大事な部分ではあるかな、うん、そう見てほしいっていうのはどっか欲望が出てますよね。
そう多分ね、うん、だと思うよ、うん、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。